活フェスの第2週、私たちくるひら協会は新たな歩みを始めます。今日から新年度が始まるとともに、高橋恵子牧師と共に歩んだ17年間の歩みを終えまして、新しい牧師を迎えての歩みを始めます。しかし教会がなすこと、またここで説かれる言葉に変わりはありません。今日も先週と変わらず、私たちの罪のために十字架で死なれ、天の父が3日目によみがえらせてくださった私たち教会の主イエス・キリスト、このお方をご紹介する言葉がここで語られ続けていきます。これからしばらくの間、まあ何年かかかるとは思いますけれども、私はルカによる福音書を説くことといたしました。この川崎市麻生区クリキダイの地にある主の群れが聞いている言葉、生かされている言葉、またそれを語るようにと召し出されている言葉、それは何であるか祈り思い巡らせながら、あ、そうだ、ルカによる福音書を説いていこう、そういう志が与えられました。高橋先生を交えた栗平教会長老会と牧師交代のためのやり取りをする中で、私に伝わってきたのは、この群れは伝道したいんだ、その思いに満ちているということです。小田急多摩線栗平駅の前後数駅の間の唯一の日本キリスト教団の教会であるんだ。ここで私たちの群れが伝道しなければ誰が伝道するのか、誰がどうやって主イエスキリストと出会うのか、我々の他にないではないか。この沿線に住む人々がこの街道を目指して押し寄せ、この街道を満たす、そういう幻を夢描いている、そういう熱い志を複数の方からお聞きいたしました。すでに昨年度2023年度の間、ほんの短い期間であったけれども、その小さな印が与えられた、その小さな印を神様に見せていただいた、そのように嬉しそうにお話しされるのをお聞きしました。このような伝道の志に燃えている群れに何を語ろうか、いいえ、この群れが何をこの地で語りたいのか、どのような御言葉の務めをこの群れから胸が与えられているのか、説教の務めをこの群れから新たに託されたものとして祈り思い巡らしながら、そうだ、ルカによる福音書を説こうと、そう思ったんです。教会に長く集う方々は、まあご承知のことだと思いますが、ルカによる福音書は、まあその一冊だけで閉じられた福音書では最初からありませんでした。それは過去に起きたイエス・キリストの出来事を語る、私たちの生きるこの地点から時間と空間が隔たった閉じられた過去をまあ紹介しようとするものではありません。それは初めから使徒言行録という福音書記者ルカの教会が生きている現実にそのまま直結しているイエス・キリストの神の出来事、神がこの自分たちをも巻き込んでいる一続きの物語として、自分たちの生きている今ここにおける現実としてキリストの福音が聞かれること、また語ることを意図している、そういう書物であります。そしてそのイエス・キリストの誕生の次第を語るクリスマスの出来事から、教会の誕生とその福音伝道の苦闘に至るまで、自分たちがただ聞き、ただ自分たちが生かされている仲間内だけに向けられた言葉としては語られていません。三節以下。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。 お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのです。テオフィロという人の名前が出てきますけれども、まあ、この人が実在の人物であるかどうか、まあ、これは議論があるようです。もしかしたらこのルカの証が目指している、まあ、分かりやすい想定読者として設定された架空の人物であるかもしれないと言われています。まあ、どっちでもいい。いずれにせよ、その実在の人物、あるいはその想定の聞き手、この人はおそらく、教会の内側でなくて、そのほとりにいるものだと言ってよいでしょう。異邦人であるローマの貴族か、あるいはローマの役人か。だから、このテオフィロという名前はその地にある、ルカの教会が使わされているこの世の一角である。そのこの世と一角とこの福音書記者が出会っている。で、その福音書記者がそのこの世に向かって教会の言葉を語っている。そういう設定がそこにあるんです。つまり、この福音書は初めから内輪の言葉ではなく伝道の言葉、福音宣教の言葉として語ることを目指しているのであります。それは栗平教会自身を生かしている命の言葉、また栗平教会が語るように召されているこの世に向けられた神の命の言葉であります。この言葉のうちに命があるんだ。この言葉が教会を生かし、しかし教会だけでなくこの世を生かすことができるんだ。先ほどから私は言葉という単語を連発しております。まあ、この聖書箇所自体に御言葉とか物語とか、まあ、そういう単語が出てまいります。キリスト教会の信仰というのは、大きな括りでは、経典の民だと言われることがあります。啓示された、まあ、聖典ですね。経典の民だと言われることがあります。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教。まあ、これらがそれぞれ、神の言葉と信じる聖典を持っている経典の民、経典の信仰に生きている。まあ、つまり、これら経典の民は、うやむやな信仰に生きているのではなくて、明確な言葉を聞きながら信仰生活を形作っているのです。私たち教会も、まあ、他の経典の民の持つものと一部重なり合いながら神の言葉と信じる旧新約聖書が与えられております。だから私たちも、まあ、経典のある民として神より与えられたこの言葉に、まあ、言葉にこだわる信仰に生きているものだということができると思います。まあしかも、私たちはプロテスタント教会なんですね。改革者ルターが掲げました聖書のみ、そういう原則に従って教会を形作ってきた群れなんですね。まあさらに言えば、私たち栗平教会が属する改革長老派教会という群れは、いよいよ聖書のみという、この改革の原則に従って、教会を形作ることを目指してきた群れであります。まあ、それはですね、ルター派の教会の会堂とか礼拝の式順とかと、我々改革長老派のこの礼拝堂と式順ですね、比べてみれば、これ一目瞭然。なんですね。ルター派に比べて私たちの礼拝堂とか礼拝の式順っていうのは、まあ非常にシンプルなものになっております。それはなぜか。ルター派の教会行ったことがある方、驚かれると思うんですね。なんかカトリック教会みたいだなっていう思い持たれると思うんですね。まあ、ルターあんまり、排除しなかったんですね。なぜかというと、ルターは、聖書で禁じられていないことは許されているんだというふうに考えた。その一方で改革派は 聖書で命じられていないことは控えるべきだ。そういう一本気な姿勢をとってきたからであると言われています。与えられている言葉そのものに集中する。それほど聖書の言葉にこだわる。それに密着しようとする。ヨハネによる福音書が、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。そのように始めていますけれども、私たちキリスト教会の信仰っていうのは、こういうふうにですね、言葉にとことんこだわり、突き詰めていく信仰であると。そういう側面があると思います。けれども、この私たち教会のこだわる言葉、それは厳密な言葉を積み重ねて、理念とか観念とか思想を深めていく、それが教会の歩みだというのではありません。それは目標でもなく、目当てであるわけでもないと私は思います。言葉にこだわり、言葉を聞き、言葉を伝えていく教会の務めは、それは聖書の言葉を研究し、厳密に積み重ねていくところで浮かび上がってくる、まあ、聖書的世界観を、なんていうか、信じ、伝え、広めると。これはね、目当てではないと私は信じています。私たち教会に託されている言葉というのは、そういう観念的、理念的、思想的、世界観的、そういう言葉ではないと思います。今日の一節以下を改めてご覧ください。私たちの間で実現した事柄について、最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通り物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。よろしいでしょうか。ルカはこの我々のこだわる言葉、御言葉は私たちの間で実現した事柄だと、そういうふうに申します。このルカが自分なりの仕方で自分の召された務めとして新たに重ねて多くの証人とその上に新たに重ねて語り出そうとしているこの言葉、この御言葉は実現した事柄。元のギリシャ語のニュアンスでは実現したというのは満ちて溢れ出し現実のものとなった。リアルなものとなった。そういうニュアンスを含む言葉が使われています。つまり、口だけとか、言葉だけとか、観念的だとか、まあ理想はそうだけども現実とはそれかけ離れているよねとか、そう言って非難されるような言葉じゃないっていうんです。この私たちの間で満ちて溢れ出し現実となった。出来事となった言葉と手応えのある言葉、私たち人間と私たちのこの世界とばったりと出会い、すべてを新しく始めさせる生きている言葉。ミセス後半に多くの人々がすでに手をつけていますという言葉があります。まあ、手をつけているっていう表現はまあなかなかこなれた日本語だなと、そういう訳だなと思いますけれども、実は元の言葉でもやっぱり手っていう言葉が、まあ、実際に用いられているんですね。まあ、その手によって、その手からっていう、そういう言葉が使われている。まあ、つまりこの私によって目撃された言葉、この私たちの間で実現した言葉、この私たちの間で出来事となった言葉、その現実となった言葉、言葉の出来事をこの私の手で、私たちの手で詳しく書き連ね、明かしすると。なんかこういうふうに聞いてくると、なんかすごい手触りがある言葉だなって感じがしてくるんじゃないかと思います。 そしてそうすることによってお受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいと。それが福音書記者の願いです。それが確実なものだ、手応えのあるものだ、この目でこの手で触れられるほどのものだ、それが我々が伝える命の言葉、それが御言葉です。私たち教会に託された福音の言葉はまあちょっとしつこい、私結構しつこいんですけど、しつこいようですけれども、観念、理念、キリスト教的世界観ではありません。私たちにぶつかってくる言葉、この世界にぶつかってくる言葉です。教会、教会という群れ、それはこの生ける言葉にぶつかってこられた者たちの群れ、この生きた言葉に出くわしてしまった人々のその連なりの中にある群れであります。そうです。私がこのように語る言葉がいくら神秘的なもののように聞こえようとも、それは地に足のついていないものじゃないんです。この時間、この空間、つまり私たちの生きている現実と歴史の中で出来事となってきた、私たちのために、私たちの罪のために十字架にかかり、しかし3日目におよみがえりになり、十二弟子に現れ、500人以上の人々に現れ、それからパウロに現れ、そしてこれら復活の証人たちの証を通して出来事となり続けてきた、この世界の中でのご復活の主イエスキリストとの出会いの出来事であります。そうです。ルカが語り出す目撃した御言葉とは、ヨハネ福音書がその冒頭で語る言葉と同じく、イエス・キリスト、このお方のこと、またその生けるお方と私たち人間の2000年前から今に至るまでの出会いの出来事のことであります。かつて主イエスご自身がおっしゃいました。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると信じて聖書を研究している、ところが聖書は私について証しするものだ、あなたの目の前に立っている私こそ永遠の命を与える神の言葉そのものだ、聖書は私イエスを証しするのだ、さあ私のもとに来なさい、いいえ私がもうあなたの前に立っているじゃない。引っ越しの荷物の中に、まあ、ほとんど埋もれながら、まあ、上もまだすいません、もう段ボールだらけで申し訳ありません、数週間このままかもしれません、まあ、その中からそれでもようやく引っ張り出してきて手にすることができた、まあ、わずかな本の中の一つで、我々教会の先輩のこんな言葉に出会いました。日本人のキリスト者の言葉であります。長いですけれどもご紹介したいと思います。イエスとは何でしょう。このイエスのことを私たちに知らせている聖書というものを通して、不思議に私たちの心に分かってくる誰かです。自分はまだ聖書を全部読んでいない。聖書には分からんことが多くある。という人でも、不思議に何かが感じられる。そういうものです。それがイエスです。聖書というのは文字ですが、しかし聖書の文字というのは、このイエスについて語ることによって不思議に息づいています。要するに、活字が並んでいると感じられる文字が、書物が、世の中に多くありますが、理屈を超えて書物、聖書がイエスのことを語るとき、それは息づいています。そして私たちが知ることはこういうことです。イエスというのは人間である。 誠の人間であるということです。生きている人間です。私たちはイエスを見るとき、いわく言い難くその人間に私たちの心は魂は触れるのである。私たち教会は聖書を丹念に読み、それにこだわり、それを負けずにまっすぐに語ることを志し、それを願います。しかし教会が説く聖書66巻の言葉のすべてを聞き、すべてを語られるままに理解し受け入れることができなければ、その命に触れたことにはならないというのではありません。ほんの小さな短い一つの言葉が読まれるとき、ほんの一回の教会の説教の言葉を耳にするとき、そこに理屈を超えて不思議にも息づく何かが読む者聞く者に響き触れ迫ってきます。それはご復活のキリストであられます。神の言葉そのままであられるご復活のキリストであられます。聖書が開かれるとき、それが解かれるとき、つまり教会のキリスト教会の証言の言葉、イエス・キリストの出来事を説く私たち教会の言葉が語られ聞かれる、そのところそのとき、そこにすでに語る者聞く者に触れてくださる生けるキリストの臨在があります。今ここでこのお方の物語が語られるこのところで、このお方が我々に触れ出会っているんです。それがルカが我々の間で実現したことだ。我々が目撃した御言葉を語り始めていることであります。伝道とはこのように教会が語る言葉を通して、教会のキリスト証言を通し、生けるキリストが私たち罪と死と滅びの力に囚われている人間と出会ってください。そしてその私たちをその出会ったそこでご自分のものとして分取ってください。このように悪魔的な死に私たちを奪い救い尽くし台無しにしようとしても、私たちはこのお方によって買い戻され神の民とされるのであります。そしてそれから後は、私たちがいかに弱く貧しく罪深く情けないものであったとしても、世の終わりに至るまで私たちの命となって、また私たちの歩むべき道となってくださるイエス・キリストがおられるからもう大丈夫。何があっても、何が起きても、インマヌエル、神は私たちと共にいます、神は私たちの味方であられます、このことをよく分かっていただき、私たち栗平教会もまた最初から目撃し伝えた無数の多くの働きでキリストの教会と共にその教会の一枝として、これからもこの出会いの証に生きてまいります。神はこのような群れをご覧になり、なんと美しいことかと喜んでくださいます。この坂と丘の町を行き巡り、ここに集い、この福音に耳を傾け、その集まる姿によって、牧師と共に御言葉を語る皆さんのことを、神は、なんと美しいことかと、ご覧になっておられます。つまり神は私たち、栗平教会以上、 伝道したいと願っておいでになっているのです。だから喜ばれていらっしゃる。恐れることはありません。皆さんが使わされ、キリストの出来事を語るべき相手、愛すべきテオヒロもまた一節の語る私たちのうちに含まれていると読むことがきっと自然であると思います。神は我々と共におられるだけでなく、私たちが伝道しようとする相手、この福音の言葉を語ろうとするその先のそのテオヒロと、まあ、例えば名前がつくその人とも共におられるお方であると信じることが許されています。イエス・キリストとこの世界の出会いは、まあ、つまり私たちが私たちの努力によってもたらさなければならないものではなく、もうすでに起こったこと、実現したことであります。イエス・キリストの十字架も、この方のご復活も、これはもう現実の世界の中ですでに起こったことであります。けれどもまた、そのすでに起こり現実となっている出来事が、私たち教会の伝道を通じて、テオフィロという名で呼ばれる、そういう固有名詞を持った私たちの出会い、お一人お一人実感を伴った現実となっていくのであります。それはもちろん我々自身の手応えを持った現実となるからであります。一人一人のよく分かる確実な現実となるからです。そこに神に感謝し、神を賛美し、神を礼拝する誠に美しい群れが生まれます。それは本当に美しいことであると私は思います。ある人は、世界は、この世は、教会になりたがっていると言いました。私もそのように信じます。この世は、決して悪魔が支配する世の中ではなく、神様が支配する世の中であり、この世は失望の世の中ではなく、希望の世の中であり、この世は悲しみの世の中ではなく、喜びの世の中である。失敗したら、二度と許されない世の中ではなく、どんな重い罪も許される世の中である。死んだらおしまいの滅びの世の中ではなく、復活の命が与えられるそういう世の中である。世界は教会になりたがっている。教会の信仰を、この自分の信仰に、教会の道を自分の道に従っている。観念、思想、世界観としてではなく、満ちて溢れてくる賛美と礼拝として、神のご支配を語り出すことに語り出したい。この世界自身が憧れている。教会になりたがっている。私はそのように信じて、この世に成り代わって、この世に先立ち、そう信じ始めている、私たち主の栗平教会であり続けたい。またそう語り続ける、私たち栗平教会であり続けたい。それが私たちの祈りであり、願いでありますが、しかしそれはまた、主の願いであり、主の喜びであり、主のご計画であります。ただいまより、分かたれいただく聖餐の食卓は、主と私たち教会が一つであり、ただ私たち教会が主の願いと主の命によって生きる群れであることを、改めてこの心と体に刻みつけるために主がご用意されたものであります。主の願いを、私たちの願い、主の命を私たちの命としていただきます。そのようにして、ひたすら主のものとして生かしていただく、伝道開始45年、教会創立41年目の主の御用のために召し出された栗平教会を、その歩みを今、御前にお捧げしたいと願います。祈ります。